はい、ではマラキ書3章を開いてください。私たちの学びが旧約聖書最後のマラキ書に入りました、まあ、先ほども言いましたが、この学びをしているうちにとても内容が深いことが分かってきましたので、1章から4章までではなくてですね、4章は来週の礼拝に、この持ち越したいと思います。でこのマラキ書は新約聖書に入るつなぎの、まあ、預言書と言ってもいいと思いますが、なぜ福音書のすべてがイエス様の交渉が、この公に宣教の働きをされるところにおいてバプテスマのヨハネから書き始めるのかなんですが、マラキ書に鍵があるんですね。で、午後の礼拝で1章から3章を1節ずつ見ていきたいと思います。今朝は3章の16節から18節、ここを読んで、まあ、実際は全体を、この1章から3章全体を見ていきたいと思います。お読みします。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕えるものを憐れむように私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕えるものと仕えないものとの違いを見るようになると。今見ましたが、ここで大事な言葉が主を恐れて皆を尊ぶと、これがマラキ書に何度も出てくる言葉、主の皆を尊んで主を恐れているということを、このイスラエルの民に、この特に祭司たちに促しているわけなんです。主に仕えていくものとそうでないものをこうやって分けていくと神様がおっしゃっております。で、このマラキ書について、その時代背景なんですが、前回と前々回でゼカリヤ書、そしてハガイ書を見ました。でこれが神殿の再建の工事がこの始まり、そしてそれが完成するですね、その時に神様が予言をこの2人に与えられたわけなんです。マラキ書はそれから多分数十年、そして100年ぐらい経った後の話ですね。神殿の再建が終わってからしばらく、まあ、何十年も後ということであります。まあ私たちのね、時代感覚からしたら、まあ終戦から今に至るまでの間ぐらいの感覚があるわけですね。この神殿の再建が516年に完成して、でこの紀元前の450年から430年あたりだと言われていますしですね。そしてその時代背景について、エズラ記とネヘミヤ記で、その一体何が起こってたかを確認することが実はできるんですね。エズラがエルサレムに来た時には458年ぐらい、ネヘミヤが444年ぐらいと言われてますけれども、霊的に倦怠期に入っていました。神殿がこの70年後にですね、このバビロンから戻って建てられていて、そしてまた神殿の礼拝がスタートして、その奉仕とかもずっと行われていたんですけれども、なんとユダヤ人たちが外国人と結婚をしていたという事件が書いてあります。しかもその子供がヘブル語、このユダヤ人たちの方の言葉であるヘブル語が話せないというような状況が起こっている。なんと祭司の子らに、祭司の息子がこの 地、その地元の有力者の、娘とですね、結婚をしているとかですね。エズラの方は愕然として、またネヘミヤは怒り狂っている姿が書かれています。あと捧げ物が滞っていました。11の捧げ物がなかったので、なんとレビ人たちは自分たちの家に戻ったんです。安息日に商売をしている者たちもいました。このようにせっかく神殿が再建されて、あの70年という苦しみの経た後にですね、彼らは戻って、あのロークして神殿を建てて神様の恵みを見たのに、もうすでにそれに対して感謝とか喜びとかがなくなって倦怠期になっていた。その礼拝自体がおろそかになっていたということなんです。でこれがね、本人たちが気づかないうちになっていました。マラキ書の特徴はですね、主が語りかけられると、なんで私たちがどのようにそんなことをしているのかっていうふうに、こう逆に問いかけ直すこの言葉が並んでるんですね。ということは、神様が言っていても、なんでそんなことないですよと、こういうふうに言っている、気づいていないんです。あなたは礼拝をおろそかにしていると言われても、どうやって礼拝をおろそかにしているんだと。というのは、礼拝の形式は守っていたんです。でもそこでほころびが出ていて、この礼拝として本当に神の喜ばれる形にはなっていなかったですね。自分たちで気づいていなかったこの霊的な倦怠期と呼んだらいいでしょう。同じことは行っているんですけれども、主との生きた交わりから、イエス様とのこの親しいものから離れてって、そしてこの神に対してもこの疑いとか不信が出てきているような状況であります。キリスト者もこの危機を持ってますね。クリスチャンも霊的なスランプ、霊的な倦怠というのがあります。で先ほど読んだ箇所はその危険から守られている者たちのこの箇所であります。この主の御名をこの尊んで主を恐れて、そして語り合っていくところに、神がそれを聞いてくださって覚えておられて、そして宝としておられるというこの親しい関係が書かれているわけですね。ユダが手紙の中で神の愛のうちに自分自身を保ちなさいと言っています。神の愛のうちに自分自身を保ちなさい。この神様に愛され、また自分が神を愛しているという、そういう中に自分自身を保ちなさいと言ってますけれども、この主の皆を恐れることの中で自分たちが守られていきますけれども、そうなっていかない、まずこの危険な、なんていうかな、流れというか動きというか、それを神様が一つ一つこのお話になっておりますので、このマラキ書の中でですね、見ていきたいと思います。1章の2節と3節を開いてください。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなた方が私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の御告げ、私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。この第一に、私はあなたを愛しているという言葉に対して、彼らがどのようにあなたが私たちを愛されたのですかって 問いかけているということは、彼らが神から愛されていると感じられてなかったということなんです。神に愛されているという確信や安心感や保証がなかったんです。神の愛に自分自身を任せていなかったんです。だからおのずと神に対する敬いがなくなります。心が神から離れていくんです。当然ながら、で、私たちはこの教会生活において強調されているのは、例えば礼拝に出席するとか献金など捧げ物をすることとかですね。で、心がスランプ状態、霊的にスランプであると、そういうことを言われれば言われるほど重荷となってきますよね。そうしたいのは山々だが、心が伴わないっていうことです。また礼拝には物理的に熱心に出席しているのに、なんか生活を見ると良いことが起こっていない、思い通りにことが運んでいないという疑問も出てくると思います。で、ここで、この私たちが思い出さなければいけないのは、神と自分との関係においていつも神が私たちに何をしてくださったかということを思い出すことなんです。ですか？私たちはそういう渦中にいると、また普通にクリスチャン生活をしていてもですね、自分が何をしたか、あるいはしなかったかに注目になってくるんです。焦点があってくるんです。しかし神のこのマラキシにおける問いかけは、私はあなたを愛していると、神が皆さんに一人一人私たちにしておられること、してくださったことに、その焦点を持っていかせようとして、私たちが霊的なスランプ状態というか倦怠期の状態というのを回復する第一歩がここにあるわけなんです。ちょうど私たちが自分の、この何をしているかしていないかということに注目、焦点を合わせすぎるとですね、まあ、こんな感じですよ。マンションに住んでいるとしますですね。で、マンションで、この入り口に入るとですね、この断水工事が、大規模な工事があるから全体を断水しますという告知があるんですけれども、自分の部屋に戻って、そしたら、この蛇口から水が出てこないと、一生懸命、何が起こったのって言ってですね、なんか、こっちの自分の方のこの 水道のこの元栓をこの、間違って閉めてしまったのか何かって言って、一生懸命こういじってみてですね、一生懸命やって、どうなるか、どうなるか、どうなるかって、いや、ちょっと待って、もう、マンション全体の断水が行われてるのに、私がやったやってない。意味ないですよね。しかし、神があなたを愛されたんだよ。というのが、このマンションの断水のところですね、ここ切れちゃってるから、いくら自分がこれをやってるかあれをやってるかで、これがうまくいってないのは、これは私がこれやってないからだ、これやってないから私がこうなってないんで、これ意味がないんですよ。神が愛されてるっていうところから、自然に私たちの心っていうのは本当に神によって愛されてるっていうところから応答が始まります。神を敬い、礼拝し、神に仕えたいと思う、この源、御霊の水があふれ流れてくるわけですね。律法学者のシモンと不道徳な女の対比を、比較を思い出してください。覚えてらっしゃるでしょうか。このシモンが、イエス様を食事に招いたときに、不道徳な女が来てですね、そして、彼女が涙を流して、その涙をこの、イエス様の足にこの垂らして、で、それを拭いてですね、そして香油をイエス様に塗って、そしてシモンがですね、彼が預言者であるならば、この女が罪深いものであることを知っているはずだとこう言って、それを心で思ってたんだけども、イエス様はそれを全部ご存知でした。で、例えで500デナリと、50デナリ借金をしている人がいてですね、どっちも、この帳消しにした、許してあげたと、どっちが、このもっとその人許して帳消しにした人を愛するかと、もちろん500デナリの借金があった人ですと。 そしてイエス様はこの女がしたイエス様に対する愛の行為ですね、本当に自然に彼女はね、自分でこれをやってあれをやってなんてハウツーなんて何も考えてないですよ。もう本当に許されたということによってそれをやったと。しかしシモンはですね、一応人間的にはしっかりとしている人で、このなんかいろいろとイエス様をですね、このお招きして、そして食事も出したかもしれないけれども、本当にこの基本的なところに欠けていた。例えば足をですね、この昔は、この、洗うわけですよね。誰かがやらなきゃいけないけども何もしなかったと。でもこの女はしたと。涙で濡らして足を洗って。そして油を塗るっていう、このなんかこう、ちょっと身だしなみを良くするとかですね、この、なんていうのかな、そういうこともしなかったけども、この女は香油を塗ってと。で、こうやって、そしてイエス様が言われたのは、この女の多くの罪は許されています。というのは、女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは、少ししか、愛しません。思い出すのは2年前でしょうか。伝道者フランクリン・グラハム、2年前ですか3年前ですかね、2年前ですね。伝道者フランクリン・グラハムが、セレブレーション・オブ・ラブという、この伝道集会で説教をしていた時に、神はあなたを愛しておられます。もう英語の方はずっとシンプルです。皆さんわかりますか。神はあなたを愛しているの英語は God loves you ですね。 I love you じゃなくて God loves you ね。 God loves you、 これをなんか壊れたテープレコーダーのように何度も何度も何度も何度も話してました。僕が通訳者だったらめんどくせえなとかってね、まとめて1回でいいよもうとかって思うぐらい彼は God loves you、 神はあなたを愛しています、神はあなたを愛しています、話していました。もういいよ聞いたから。けれども、けれども、けれども受け入れてないんだよね。だから繰り返さなきゃいけないんです。受け入れてないから。神はあなたを愛してますよ。いや、いいよもう聞いたからじゃなくて受け入れてますか。フランクリン・グラハムがそれずっと言ってました。何度もそれを思い出す必要があります。どのように愛してるかと言いますと、このヤコブを愛してエサウを憎むという言葉、このヤコブが愛されるというところ、これがイスラエルの原点でありますけれども、なんでかっていうと、生まれる前から神は兄よりも弟を選ばれたんです。つまり何かを良いことを行った、悪いことを行ったということがある前から神はヤコブを選んだんです。そして愛して祝福してくださったんです。神があなたを愛しているという言葉を聞いたときに、私たち人間は何かをしたから愛されるんだという、このなんていうかな、思いがもう根底にあるんです。何かをしなかったら愛されないという恐れがいつもあります。しかし聖書には、神は愛であって、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出しますって書いてます。でその愛っていうのは、イエス様が十字架に私たちの罪のためにかかってくださった、そこに愛があるとも書いてあります。何にもしてないのに、むしろ愛されないことを何度も行ったのに、神はご自分の方からもっぱら愛して憐れんで愛しておられるわけなんですね。そしてエサウの方はその愛ではないものだったら どうなってるかって見たら、この荒れ果てた地になってると。あなた愛されてるんだよ。でなかなか気づけないんですよ、ユダヤ人特に。なんでかって辛かったから、いろいろ大変なとこ通ってるから。バビロンにまで捕らえ移されて、ペルシャの支配の中で今も何とかして礼拝を守っているというところにあって、どうして私を愛しているのかという疑いがあるわけなんですけれども、ここでよく見れば愛されているということはわかるわけなんですよね。彼ら例えば荒野の旅をしているときにすごく大変だったけれども、パッと靴を見たら、自分の履いているサンダルを見たら、40年間擦り切れてないって言うんですよ。皆さんすごくない？40年擦り切れない靴ですよ。今履いてる靴どうですか？2年ぐらいでしょ、せめて2年、3年、え、もっと数ヶ月、ちょっと聞いてみようか、アンケート。1年以上履いてる人、はい、2年以上履いてる人、10年以上履いてる人、お、すごい、一人いました。40年以上履いてる人つって、もういないよね。食べ物も荒野ですよ、何にもないんです。砂漠何にもないんです。今気持ちを込めて話しています。行ったことあるから、市内の荒野、何にもないです。怖いです。でそこでなぜか生きられたんです。水も与えられたんです。そして横を見ると、このユダヤ人たちは大変だとかって言ってても、エサウ、エドム人が住んでるところは岩地であって、荒れ地であって、そして彼らはついに歴史の中からも消えていく民族ですけれども、今でもユダヤ人が生きているんです。しかしホロコースト通りましたよ、彼らは。迫害通りましたよ。今でももう本当に、この前もう今週だって、今週というか先週だって、またあの誰かが撃たれちゃったね、撃たれたか刺されたかどっちかですね。でもね、生きてるんですよ、選ばれてるんですよ。で私たちも心が試されるんです。試練があって反対があると、神が愛しておられないのではないかというふうに思うんですけれども、実はよく自分の生活を点検してみると、こんなにも愛されているという神の証しを至るところに見ることができるわけなんです。じっくりと話しました、この神が愛しておられる。でこの愛されてるっていう確信とか安心感がなかったので、何が起こったかというと、1章の6節なんですけれども、読みますよ。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。でこの後祭司たちが、この動物、生贄にする動物が目が潰れていたり足が効かなかったり病気のものを捧げていることについて、神の名をこの蔑んでいるというふうに神様がおっしゃっているわけなんです。で興味深いのは、総督にはそんなの与えないでしょって、贈り物しないよね。総督というのはペルシャの総督です、偉い人です、お役人です。にやらないのに、きちんとしたものを持っていくのに、なんで神様に残り物っていうか、このあんまり役に立たないものっていうかを捧げるんですかって言われてるんです。地上の父や主人には敬意を敬いを示しているのに、主なる神に対してなんでそれができていないのだということなんです。で主を恐れるという言葉がありますけど、これ怖いっていう意味ではないんですね。怖がるっていう意味ではありません。人を恐れるとか敬うというのと考えていけば簡単です。恐れ敬うんです、尊ぶんです。で主に対する恐れを話すときは、人に対する恐れと、恐れって恐れ敬いと比べてみれば分かりやすいです。普段は日常生活において人当たりが良くて、きちんと約束を守って敬うべき人を敬っている人であっても、どうでしょうか、教会において同じような敬いを神に対して見せていることができるかどうかということはまた別問題です。いやむしろ よくできている人でも神のに対して全然できていない人っていうのは大勢いるわけなんです。神は目に見えない方ですから歴然としている。人間関係においてはとても大事にするけれども、よく考えてください。人間関係でこれやらなければいけない、あれなければいけないってとっても責任を持ってやってってもですね、で礼拝とか神様に捧げなさいっていう時に、いや強制しないでくださいよって、余暇があったらね、ちょっと待ってよ、近所の人との付き合いきちんとやってるのに、余暇があったらね、おかしいでしょ。どんどんどんどん優先順位が下がっていって、例えば会いたい人にはさ絶対会うでしょ、こうちゃんと印つけてね、スケジュールに。その会いたい人に神様に置いてくださいよ。で給料もらったらやりたかったことをこれやるね、これずっとね買い物したかったんだけどこれ買い物できなかった、やるでしょ。あとあの人大好きな人いたらこの人のために買いたいなってなるでしょ。とか何かあとても重要な人に会わなければいけない、自分例えば自分の社長さんとか部長、ね、上の人の、ね、専務の人に会わなければいけない、ね、大会社でね、あるいは天皇陛下でもいいですよ、ね、あるじゃない、ほらなんか直接会うような時ね、そこに行った時にね、ね、あのなんかこのあの天皇陛下いらっしゃるじゃないですか、ね、そはぁとかってやるじゃないですか。でも教会来る時には、うん、何ってで、これ順番があるんですよね。その給料が入っても捧げる相手、いろんなものを大事にしてるんですよ。いろんなものをこう大事にしてるんです。これあるでしょ。でも神様の話をと強制して、いやそうじゃないんだよ、そういう話じゃないんだよ。他のものを大事にしているのになんで神様を大事にしてないんですかということを言っているわけなんです。でこれが霊的な倦怠期になっていくと、これが起こってきてしまう、目に見えないということもあるので、神様自身が、そして次にこれがひどくなっていくと、一章の12節を見ると教会批判になっていきます。まあ、これ教会ではないですけどね、ここでは神殿ですけども、しかしあなた方は主の食卓は汚れている、その果実も食物も下げ詰まれているといって祭壇を冒涜していると。汚れてる礼拝なんてね、教会なんてね、ダメダメダメって、もうね偽善者がたくさんいるから、あの人は変な人だし牧師もなってないし、眉毛今動いたけどねえ、あ賛美も変、説教もなんだろあの人はって、あと一番いいのは愛がないよあの教会はこの時に何やってるかってわかりますか。まあ神様これやられてんだよね、ここでね、このマラキ書の時の、マラキが予言した時の人たちが、やって汚れてる、冒涜だって言ってるんです神様、冒涜だって。でこのように批判をしているときに気づいてないのは、兄弟をあの ここの教会は愛がないとかって言いながら自分に愛がないんだよね。裁いてるんですよ。でも人がこの教会はもう人を裁いてるとか言いながら自分が裁いてるんですよね。同じ計りで自分も裁かれてます。でこのように敬わない、この礼拝を大事にしない、神様に仕えることを大事にしないときに、そのまま隣人すぐにそばにいる人をないがしろにしていっていることがわかります。3章の5節を開いてください。私は裁きのためあなた方のところに近づく、私はためらうことなく証人となり、呪術者、寛容を行う者、偽って誓う者、 不正な賃金で隣人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留国人を押しのけて私を恐れない者たちに向かうとあります。その自分の近くにいる人たちに対してこういう仕打ちをしていくんだということなんですね。で、世の中ではこれが日常茶飯事だと思います。世の中ではね、例えば職場において嘘をつくとか、人を蹴落とすとか、職場の昼食において上司の悪口を言うとか、ね、他にも、ここに書いてあるようなこと、不正な賃金とかですね、あとは、この身寄りのない人を無視していくとか、在留国人、外国人の人を苦しめていくとか押しのけていくとかですね。だからこれが今の世の中っていうか、この社会の中では当たり前に行われていると思います。ですね。で、神を敬わないと、倦怠期になると、教会でもやっちゃうんですよ、それ。で、教会だって、の世の中じゃん。で、祭壇は汚れてるからって。同じだよ、どこだって。という思いが働いて、同じ論理でやっていくんですよ。でね、教会っていうのはやりやすいの。なんでかわかります？一見弱い人たちが集まってるから。というか、弱いということを認めている人たちを神があえて選ばれて、取るに足りない人を選ばれて、力のない人を選ばれて、愚か者を選ばれて、そして神様はあえてキリストの力とキリストの知恵を表しているところが教会なんです。だから一見弱く見えるんですよ。だからね、カモにしやすいんだよ。ターゲットにしやすいんだよ。周りには八方美人で、こううまくこうなんかやっているんだけども、内弁慶っていうんですか、この自分の家族にね、にはこうやあるじゃないですか、そういうことって。自分の家族には、ね、身近な人には全然違う顔を見せるって。でこれが教会でも起こってくる。で実際にここで、このマラキが予言していた時にそれが起こっていたと。で最も身近な人っていうと伴侶ですね。でマラキ書にはなんと祭司たちが妻を離別してですね、外国の女と結婚しているっていう、このことが書いてあります。先ほど話した通りです。それで2章に戻ってください。2章の15節と16節です。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなた方の若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。本当にそばにいる人、神が一心同体に一体にしてくださっている人をないがしろにしていきます。そして他の女性に魅力を感じるんですね。で自分が初恋でもした時のような、恋をした時の思いを投影させるわけですね。で人生を本当に一つになって共にしてきた、本当に敬うべき妻あるいは夫から離れていくわけです。いかに虚しいことか、実体の伴わないことか、どれほど尊いものか忘れて、もうその時の感情ですよね、感傷、この感覚ですよね、うん、このケミカルが何かこの化学物出てるんですか、あの恋をしてる時って、何か何だっけ、あれ分かんないけど、あれあるじゃん、何かあるんでしょ、ホルモンか何か分かんないけどね、それに酔いしれてしまう。でなんでそういうことが起こっちゃうというかっていうと、主に対して心が冷えるとね、落胆、疲れ、傷、これがあるから補完しようとしちゃうんですね、埋めようと。でそれでそういうものを求めていってしまうということがあります。 で、霊的な献体、献金に現れます。これが3章の8節です。まあ、有名な箇所ですけれども、人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。礼拝のもともとの意味は何ですか。王にひれ伏すことです。神が王なる方です。すべてを明け渡すことです。すべては王の所有物であり、王の主権の中にあります。だからこれを自分のところに取っておくならば、盗んでいると同じことだって言ってるんです。十分の一というのは祝福の原型なんです。これはアブラハムの祝福、覚えてますよね。この私はあなたを祝福すると神様言われて、あなたを祝福する者は祝福されて、呪う者は呪われて、あなたによって全ての国民が祝福されるという、アブラハムというのはこのあなたを祝福するというところにこのなって立ってるんですけども、その祝福を宣言された時にアブラハムが十分の一を、自分の持っているものの十分の一を捧げたんですね。でこれがメルキデゼクと会った時です。ロトを救出して、救出してですね、取り戻した時にですね、このシャレムって言ってますけど、サレムと言いますけども、その王ですね、エルサレムのから来た王、メルキデゼクで義の王って意味ですけれども、意図高き方の祭司でもあったって言うんですね。そして彼を祝福したんです。そしたら彼が、アブラハムが十分の一をそこで捧げました。なんでかって言ったら、アブラハムがこのキリスト、おそらくキリストであろう、ご自身であろう、このメルキデゼクに対して王として、神として、本当にこの豊かなこの天にある祝福に預かった時に感動してですね、感動してもうひれ伏して、もう捧げざるを得ないというですね、そういう思いで、その自分の持っているものっていうのが、もう自分が持っていることがおこがましいということで、このお返ししているというのが、これが原型ですね。実に自分たちを注ぎ出すこの礼拝行為であります。賛美が主の素晴らしさ、賛美をしてですね、心から溢れてくるこの王なる方、祭司なる方に触れるときに、自分も捧げたいと願っていく、自分のところに取っておきたい、ちょっとというまだ状況であれば、あれですね、半減します。てか神様の素晴らしさにまだ預かってないかもしれない。まあ、これ午後の礼拝でじっくりと話したいと思いますけども、11についてですね。でこうやってマラキ書に書かれている大きな流れを見てきました。危機があります。主の皆を本当に敬う、主を恐れるならば主が親しく近づいてきてくださるというのが、この3章の16節から18節でした。主を恐れるということは本気になるということですね。主の御言葉を本当に信じるということです。主がここにおられるということを本当に信じるということです。そして主の皆を敬い、互いに語り合っている、その中で神は近づいてきてくださるんです。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと神様は言われまして、ヤコブ書に書いてあります。その会話を聞いてくださって、親しく聞いておられてですね、そしてそれを記念にまでしてくださる、記憶の書に書くって言ってるんですね。素晴らしいですね。神が聞いて、親しく聞いてくださってるんですよ。だから祈り、神様のことを、イエス様のことを話したら、それをずっと聞いておられるんです。この交わりの時にイエス様の、この本気でイエス様のことをね、こう喜んでイエス様の証をしていて、恵みを分かち合ってたらね、神様は喜んで親しく聞いてくださるんですね。しかも記憶にしてくださってると、報いてくださるんです。必ず神様何か行ってくださるんです。私たちが忘れているかもしれない、しかし神は覚えておられて、神は報いてくださいます。そして宝の民とも書いてます。宝でもあると、私の宝となるって感じでしょ。 宝にしておられるんです。私たちはしばしば神様の国を相続する、この私たちが神様のものを相続するということは知っていますけれども、実は神様も私たちを相続にしておられます。つまり大事な大事な財産にしておられるわけです。だからイエス様が、マタイの13章の44節で、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物全部売り払ってその畑を買いますと。宝あるから畑全部買っちゃうんですね。なんでか分かります？この畑っていうのが他の人の所有だから、そこから宝があって取っていっちゃったら盗みになるでしょ、ね、でそれを欲しいから、それを欲しいから全部買っちゃうんですよ、多分ね。例えばこの西日暮里の地域にね、なんか分かんないけどどでかいどでかい鉱石、ダイヤモンドがね、まあ、出てきたとするじゃないですか。それがね、もうなんか分かんない、すげえカラッとでね、もう何兆円みたいなね世界だったとするじゃないですか。そしたらもう土地ね、これ買ってね、2億円だと。いやそんな買うよね、買うでしょ。その話をしてます。世界をあがなってくださいます。イエス様は戻ってきてくださって、世界を変え、なんで戻ってきてくださるんですか。世界をあがなってくださるんですか。私たちがその中にいるからです。私たちを宝にしたからです。ということですね。今私たちがこの新しいところに移ってきてですね、移ってきた時の興奮、喜び、意外に現実に反したら持ちません。場所が移ったからって全部新しくされるわけじゃないんですよね。祈りですね。主を敬うことですね。主の皆を敬って恐れることですね。イエス様って聞いたときに興奮していることですね。イエス様がなされていることにワクワクしていることですね。その御言葉を聞いたときにやべえって思うことですね。お前何これ、別に何回も聞いてるし、じゃなくてやべえこれやってないとかね、反応することですよね。そこに主が親しくいてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに、親しく臨んでおられることを感謝いたします。イエス様、あなたはこの真ん中にいてくださることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ今御言葉を聞いてって、倦怠期だなって感じるものがあれば、どうぞ私たちに今それを悔い改める、また思いを変える、この主に立ち返り、これをしたいと思います。そしてまだイエス様を知らない方はいらっしゃれば、ここに初めて主に立ち返ることができますように、あなたの宝の民となることができますように、神に愛されたものとなることができますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。